パー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動を通して学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんにお伝えしていきます。本日は14期生の新3回生メンバーがお送りします。本日お送りするメンバーは翔吾と
遥と
圭介と
文也です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、僕は久しぶりのラジオということでちょっと緊張しています。よろしくお願いします。昨日から4月1日になって2回生から3回生になったということで、昨日学校でもいっぱい新入生がたくさんいましたね。
いましたね。
なのでちょっと自分たちが大学に入った時のことをちょっと聞いてみたいなと思います。
はい、
それではじゃあはるかからお願いします。
はい、入学式の思い出なんですけど、入学式は、お母さんとお父さんと一緒に行ってなくて一人でもう行ったんですけど、めっちゃ不安でほんまに不安で、で入学式始まってすごい仏教の大学、仏教系の大学やから、なんか仏壇みたいになってすごい圧倒されたのを覚えてます。それしか記憶に残ってないです。
そうですね。じゃあ次は圭介お願いします。
そうやな、入学式は自分も一人で行って、ほんま知らん人ばっかやし、建物もオープンキャンパスとかも行ってなかったからどこも知らんしみたいなんで、どこに行くかも分からず行って、入学式はなんか仏教のあれなんていうの、歌、
仏教歌みたいな、
仏教歌みたいなやつがなんかほんまに、なんていうのかな、ずっと今でも覚えてるぐらい、ほんまインパクト強烈で
びっくりしてるよ
な。うん、なんか思ってた入学式とは全然ちゃうような感じやって、もう歌しか記憶残ってないかも。
そうよ、
そうなんだ。
歌える、
歌える、さすがに、さすがに覚えてないけど、すげえなんかインパクト強かったことだけ覚えてる。
なるほどね。確かにね。じゃあ次は分野お願いします。
はい、僕は、同じ高校の友達が一人いて別の学部なんですけど、入学式前まで一緒にご飯食べに行って、でそれがちょっと長引いちゃって、結構ギリギリになっちゃったんですよね。確かそのまず入学式行く前にちょっと教室で集合してたじゃないですか。和弦感が分からんすぎて、
あ、いや分からんよな、あれ地下だから
な、マジで分からんくて一生ぐるぐるして遅刻したのを覚えてます。
最初から遅刻したんだ。
はい、でほんであと何やろな、入学式もちょっとトイレ行けてなくて、それでちょっともうほんまに
迷子だったな。
初めて集会とかって俺絶対に事前にトイレ行くタイプの人間やったけど、入学式を初めてそういうトイレに行くっていう経験をしましたね。
へえ、そうなんだ。
それちょっと、はい、恥ずかしかったですね。
そうですね、まあ、僕は入学式やっぱはるかと圭介が行ったみたいに、龍谷大学ってやっぱ仏教の大学だから、なんかあんさ自分が今までやってきた入学式とかってなんか別にそういうのなかったから、なんか本当にこんなに入学式なんだっていうのが一番びっくりして、やっぱり自分が一番その中でびっくりしたのがやっぱ数珠、を持ってなんか合唱するみたいなのが、多分なんか一回あったのかな、
配られてそれがあって、
え、こんなことまでするんだ。
確かにな、なんか配布物見た瞬間なんか箱みたいになって、何入ってんやろうな、
そうそう、
年中みたいなの入ってて、びっくりしたな、
びっくりしたな、あれ。俺もそのオープンキャンパスとか行ってなかったから、なんか仏教大学って聞いたけどそこまで実感なかったから、この入学式で仏教や、
仏教やな、
めっちゃ感じたな。
確かにあれ以来感じてないもん。逆にあっこがマックス
や。そうやな、その後ちょっと仏教の授業とかあったけどな。
あ、まあまあまあ、そうやな、
みんなそのことしか印象に残ってない。
確かに。
で入学式の前日にかな、俺たちはクラス会があって、だよね、
次の日
そのクラス会の思い出とか誰か何かありますか。じゃあはるかとか、
私のクラス、私はケイスケと一緒のクラスやったんですけど、
そうけど何してたんかなっていうか、覚え1個だけ覚えてるのは、うん、まあ、深尾ゼミ1個上に太陽さんっていう、うん、
あ太陽さん
いるんですけど、まあ、太陽さん自分たちのクラスアポやってくれてて、うん、でそのクラス会の時になんでか分からへんけど Zoom で参加してたことだけ覚えてる
そう
そうだからパソコン、他のクラスアポの先輩がパソコン開いて、うん、古川太陽ですって言ってそう Zoom でなんか自己紹介してたことだけ覚えてるけど、ゲームしたとかはほんまに覚えてない、
う
ん、
そうなんだ。
逆に覚えてる？
いや俺もあんまり覚えてないな。
そう
なんか友達がおらんかったのだけ覚えてて、なんとなくみんなとこう喋るんやけど、ある程度ちょっとなんかおおみたいな、ちょっと距離ある感じで大丈夫かなみたいな、今後心配やなみたいなのはちょっと思ってた記憶はあるかな。
確かに。なはじめましてで次の日とか、
そうやな、
よう分かんない、気まずいよな正直。
結構不安やったねその時は。大学って結構友達作るハードルでかいなっていう感じとかな。
は
俺クラス会なめっちゃびっくりしたな、いろんなことなんか気づいたわ。なんか俺沖縄出身だから、
う
ん、そ
う
みんなその近畿とかから来て、うん、なんか俺一人暮らしじゃん、
うん、
で俺の中ではなんかもう京都府以外出身の人は全員一人暮らしするって考えてた、
うんうん、
大阪の人も奈良の人も滋賀の人、
うん、
なんかもう俺の中では県を超えて留学することはイコール一人暮らしみたいな感じだったから、それで自己紹介とかして喋ってる時になんか、あ奈良とか滋賀に住んでるみたいな子がいて、あじゃあ一人暮らしなのって聞いたらいいよみたいなそういう子がめっちゃいたから、俺の考えてちょっとずれてないなっていうのが、
みんな頑張って通ってるんだなって
、県をまたいで電車で1時間かけて来るっていう感覚が、うん、もう分からへんから、うん、すげえと思ってたし、
沖縄って電車はないもん、
ね、ないから、そう、うん、近くの高校とかも全部、うん、なんか車で10分ぐらいのところだったから、うん、本当に今でも頑張って1時間かけてきてるってことで。
すごい。はるかちゃんとか何時間かかるん？
1時間半くらいかな。
そう、無理無理。
毎日それはちょっと耐えられへんから。
尊敬してます。
すごい。
高校と違うのってあれやな。いろんな県の人が集まってくるから、うん、方言が飛び交ってるみたいな。
確かに。
もうそうなんだ。
正午も結構ね、最初は。
最初は。
ああ、沖縄やな。
沖縄やなっていうか、なんかほんまに。関西とは全然違う。
ああ、そうなんだ。
それ高田と正吾は結構そんな感じだった
かも。確かに関西弁は使わんな。あんまり確かに。あんまりでも沖縄のことは使ってない気がするけど。
でも実家帰るやん正吾、うん、たまに。あれから帰ってきた次の日とかは結構沖縄弁やん。
復活してる。
そう、復活してる。一時的に。それみんなちょっと楽しみにしてる。
そうだった。
楽しみに。
じゃあ意外とみんな最初の入学の時はめっちゃ不安だったっていうか、
うん
うん、そこまでなんか楽しかったっていうか、そういう思い出はなかった感じに。
不安の方が大きいかな、やっぱ。
そうやな、友達はあんまいない状態から始まるもん、
うん、だし、もう授業も何も分からへんからどんな感じなの
か。あ確かに履修登録とか
分からんことだらけやし、
ほんまに分かるどうしようみたいな感じだったよな、ずっと、
うん、
そんな僕たちも弟3回生ということで、
うん、
3回生になってからも不安になってることとかありますか、
うん、不安になってること、
じゃあ不安なこととか、
あ
頑張りたいこと、
頑張りたいこととか、
そう、なんだろうな、不安なことか、就活とか、
うん、就活やな、まあ、大体そうやな
とか、まあ、ゼミで言ったら討論会とかは、やっぱなんかプレッシャーみたいなところもやっぱ討論会とかはあるから、
うんうん、
なんか自分たちの値で連覇を終わらすだけにはいかへんみたいな。
そうだな、
やっぱそれはずっとあるよ なんか不安なことで言ったら。
そうだね、ちょっとプレッシャーやな、11連覇か俺らが、もし優勝したら。
やっぱ先生からもな、多分プレッシャーかけられそうだし。
いやまあそれで燃えていきたいな、やっぱ。
確かにな、
いっぱい
プレッシャー跳ねのけて、
うん、
3人です、みんなある？他に
そうやな、
やっぱみんなそう、
うん、あります。いい、頑張りたいこと、頑張りたいことは、うん、時間を大切にすること。
あ大事
時間を まあ、結構やっぱり春休みで生活リズムが崩れちゃってるから、うんうん、まあ、3回生始まったこの4月1日から、まあ、生活リズム戻してって、やっぱり就活に向けてなんかいろいろ資格とか取っていけたらなとか思ってます。
資格ね、なんか前自分がラジオやった時はなんかケンケンが英語勉強してるとかいろいろあったけど、どうみんな資格の勉強、
はい、資格はないな、ないけど、その俺は公務員志望だから、その勉強は、まあ、始めないといけないかなって感じよね、
もう始めないといけない、
そうそうそう、もう4月から始めないとちょっと不安っていうか、もう授業もその公務員講座の授業も始まってくるんで、そのそれに置いていかれないようにちょっと頑張りたいですね、
うん、だからせっかくやからな、やっぱ研究室にさ先輩らもこう集まって勉強を一緒にしてたみたいなって、うん、俺らも研究室に行くようにしたいな、あんまりないんじゃん、まだ研究室行ってる人、
研究室確かに勉強してる人あんまおらん、
う
ん、
研究室をそこまで使ってない感じは、
うん、
そ
うい う
なんかどこで教室とか、
うん、
取れへんかった時の集まる場所みたいな感じの、
そうそうそう補欠みたいなね
補欠ね、
だからやっぱ俺ら就活も早期化するし、さっきみたいに資格とか公務員勉強したい人いっぱいおるから、
うんうん、
そういう文化をねまた僕らの代でも、
うん、
作りたいですね。
そうですね、
研究室を頑張る場所にしよう
したいですね、
うん、
遊び場になってますけど
確かに
頑張ろう、
はい、
さあ俺はあと俺一個ちょっとだけ頑張りたいことがあって、
うんうんうん、何ですか、
やっぱその、
うん、
1個上2個上のゼミの先輩たちのようにちょっと後輩と関わることっていうの
を、また入ってくる
もんね、今から勧誘とか、うん、そのチラシとかそういうの始まってくるから、うん、なんかちゃんと魅力とか、なんかここいいゼミだよっていうのをちゃんと先輩たちのように伝えれるのをちょっと頑張りたいなと思ってます、うん、僕は。
そう
アピール、
アピールやな、あんまちょっと人見知りだから、
うん、そうやねな、深尾はこの学年の男子は結構
そうやな、
どっちなんやろ、まあ、後輩と絡むっていうよりかは先輩派なんかな、みんな、うん、っていう、ま
あ、あ、ね、
絶対的にまあ人見知りの人多いか、
うん、
ちゃんと後輩と関わっていきたいの、頑張ります、
う
ん、
確かにな、まあ、俺ら去年よくしてもらったし、
そうやね、
ちょっといい伝統みたいな感じで、
うん、オープンゼミとか説明会でね、ちょっといっぱい喋りましょう、
喋ります。
それではここで本日の一曲参りましょう。本日お送りする曲はバウンディさんの怪獣の花歌です。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はバウンディさんの怪獣の花歌です。
はい、後半は最近はちゃんと決まったちょっとプロジェクトのことについて話していきたいと思います。
はい、
はい、
で先週やっとそれぞれプロジェクトが決まったということで、それぞれ何のプロジェクトがに決まったのかっていうのをちょっと話してもらおうかなと思います。じゃあまず分野から、
はい、僕は鹿プロジェクトになりました。
はい、
まあ、鹿プロジェクトは簡単に説明すると、まあ、今日本全国でこう鹿の数が増えてるらしくて、まずその鹿がこうなんて獣害被害をこうもたらしてて、でもその被害を抑えるためになんか現状は殺処分がほとんどみたいな、殺してしまってるのでなんか有効にその活用できてないみたいな鹿を、だからその鹿の有効活用についてちょっと考えようみたいなプロジェクトです。
結構前々から続いてるプロジェクトだね、
うん、はい、先輩らの引き継いで、まあ、やる内容は変わるかもしれないですけど、
じゃあ次はケイスケお願いします、
は
い、
僕は幸福プロジェクトに所属しました、
はい、
これも去年の先輩方から一応引き継ぎなんかな、
うん、
で、まあ、京都城陽市にある南山城学園っていう施設と協力させてもらって、まあ、高齢者であったりとか障害を持ってる人っていうのが、まあ、何もしひんかったら そのなんていうの、閉じこもったっていうか、
うん、
ちょっと孤立した状態になるから、うん、でその南山城学園というところが、まあ、木材とか、
うん、
そういうものを結構もらえるって言ったらいいけど、そういう手に入るらしくて、うん、でそういうのを加工したりしてもっと他っていうか外の人との関わりを作ろうみたいなプロジェクトです、
うん、ありがとうございます、はい、じゃあ次ほらかちゃんお願いします。
はい、私は、まあ翔吾も一緒なんですけど、去年の先輩方がやってはった商店街のプロジェクトにちょっと変わって、脱炭素をメインにするプロジェクト、うん、まだ名前は決まってないんですけどをします。龍谷大学は脱炭素に力を入れていて、うん、今ペットボトルとかを石油に戻す技術が確立されてるんですけど、それがまだあんまり世間には知られていなくって、それを、イベントとか啓発活動とかを行って知ってもらうことで脱炭素につなげれればいいなというプロジェクトです。
うん、なんかカーボンニュートラル、
うん
うんうん、っていうのが俺はめっちゃ頭にこう残ってるっていう、うんうん、
キーワード的な感じ。
そうそうそうそう、
カーボンニュートラル、
そう、なんか去年まではなんかどちらかといえば商店街でその活性化
を盛り上げようみたいな
感じだったけど、結構それが変わって商店街活性化というよりはも
う
さっき言ったの脱炭素をなんかもうそのメインにして進めるみたいな感じだね。だからなんかどちらかなんか2つあと2つはなんか結構他のていうか上の学
校、うんうん、
先輩たちからのなんか続いてるやつだけども、
うん、
俺らからはなんかもうめっちゃ変わるやつ、
うん、確かにな、
ゼロから
ゼロから作ります。
その面白さもあるよね、
うんうんうん、そう
ゼロから、
うん、なんか本当にまだ何するかとかちゃんと決まってるわけじゃないから、多分他の2つのプロジェクト決まってないから、
うん
うん、まあ、これからちょっと先生と話し合いとかはしてなんかやりたいことをやっていくみたいな感じかな。
どこもそうかな、連携先とちょっと話し合いとか一緒にやりながら、
うんうん、
まあ、多少やることは変わってくるかもしれんけど、うんうん、まあ大まかに言えば今紹介にした感じだね、やっぱ、
うん、そのプロジェクトが結構俺たちは決まるの長かった
か、長かった、
長かったね、2週間1週間ぐらいかかって結構時間かけて、
うん、
先生の話し合い、うん、話とか何回か聞きながら決めたんだけど、そのプロジェクトに決めた理由みたいなのをちょっと聞きたいなと思ってて、
うんうん、
その分野からチカプに選んだ理由をお願いします。
はいはい、僕は結構どのプロジェクトも魅力的でいいなとは思ってたんですけど、まあ、鹿のいいとこ、そうですね、3つ3つあるかなと思ってて、まあ、1個目がそのテーマのなんかこう分かりやすさというか面白さみたいなとこで、まあ、なんかこう鹿を回す殺処分されてるやつをもう有効活用しようみたいな、もうまさに価値創造じゃないですかこれ、
うん、
僕らのゼミってその価値創造っていうのが1個キーワードなんで、まあ、そういうなんかほんまに価値創造とかその循環みたいなとこをテーマとして扱ってるんで、分かりやすくこう面白いなと感じたのが、まあ、1個目、
1個目、
うん、でまあもう1個はそのなんかいろんな何回何て言うんですかね、トライアンドエラーがこうできそうっていう、あの勝手なイメージなんですけど、うん、先輩らはこういろんな場所でその鹿の食品を売ったりとかしてたじゃないですか、割といろんな場所で、だからこうなんか自分たち一発の大きいイベントとかよりは、うん、その何回もやっていくうちにこう考えて実行してみて、
うん、
まあ、あかんかったからここ変えてもう一回やってみようみたいなことができるかなと思って、まあ、そこがいいかなっていう、う
ん、なるほど、
なるほど、
そうですね、まあ、じゃあ2個で
2個で
なかった、
はい、こんぐらいかな、はい、
なるほどね。じゃあ次圭介プロジェクト決めた理由お願いします。
で僕も、まあ、どっちかっていうと価値創造みたいな、
うん、
今あんまり世間的に、まあ、価値が知られてないものを、まあ、自分で発見するのもそうやし、それを周りの人に知ってもらうっていうことに興味を持って深尾ゼミ選んだし、
うん、
まあ、それができ、まあ、メインって言ったらあれけど、それがよく実感できそうなんが、まあ、初めしかと お茶服はなんかでその自分が今言ったことできそうやなって思ってたんやけど、まあ、お茶服 にしたんはどっちかっていうと1回の時とか競いの時から、うん、まあ、なんか自分で課題設定みたいなあるやん、
うんうんうん、
っていうところで、まあ、高齢者のことを扱うこと多かったし、
うん
うん、まあ、潜在的なんか知らんけど高齢者に興味あったのか分からんけど、うん、高齢者っていう分野には興味あったから、それが両方できるお茶服を選びました、
うん、なるほどね、ありがとうございます、
はい、
じゃあ次のりこちゃんお願いします、
はい、私はすごく迷ってたんですけど、まあ、おそらく提携する企業先のホームページを見つけて、
うん、
でそこに、その脱炭素とか、うん、その石ゴミ、ゴミと言われる、まあ、ペットボトルとかから石油作ることで、うん、その資源を今ある発掘せずにも、
うん、
なんか地球上にあるやつでこう循環できるっていうの書いてあって、うん、でそうしたらその石油の取り合いとかいう戦争がなくなるみたいな、
うんうんうん、
でなんかその環境面だけじゃなくてその戦争もなくなるみたいな書いてあって、
うん、
それってすごい素敵なことやなと思って、うん、ちょっと自分もやってみたいなって思ったのが一つと、
うん、
あとそのやっぱり新しいプロジェクトやから、
うん、
まあ、やりようによっては自分たちでこういうのやりたいとか言って企画してできるかなと思って、まあ、私の野望じゃないけど野望としてはなんか自分はやっぱり子供と関わりたいなっていうのがあって、
うん、
まあ、子供に、まあ、ペットボトルから石油できるんやでとか、
うん、
そういうのを教えてあげるイベントをしたいなと思って選びました。
なるほど、
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 すごいです
ね。ショーはこの脱炭素プロジェクトに選んだ理由。
そうですね、僕も結構最後ら辺までどのプロジェクトにするかみたいなやつなんだけど、まあ、個人的にはなんかもう最初から結構商店街だったんだけど、
うんうんうん、
なんかそう、もともとこのちょっと前のやつのその商店街全開のやつの街の活性化みたいなところにちょっと興味あって、この3つの中で結構その街の活性化に興味あったけど、なんかそれがちょっと今回わからないみたいな、できるかわからないみたいになってどうしよっかなと思ってたんだけど、でもう一回先生の話聞いた時になんか結構自分たちで結構その作れるみたいな、新しいことできるみたいな感じだったし、その脱炭素でそれでなんか結構いろんなことできるかなと思ってて、
うん、
そのなんていうのかな、
イベントとか
そう自分たちで作れる、うん、新しいの作れるかなと思ってて、
うん、
それが個人的にはもういっちゃん、
うん、選ん決めて、
そうそうそうそう、
何でも自由にできそう
よ、うん、でも確かにイベントとかそういうので、うん、人をいっぱい呼んで、
うん、
でそれで商店街盛り上がったらもう一番いいみたいな感じはする、
うんうん、まあそうだな、
うん、
なんか
確かにな、
まあ、まだ始まってないから、
うん、なんか何ともまだ言えない気するけど、
うん、どんな風に進んでいくかはまだ見えへん状態やけど、まあ、展望的な意味で
ね、このままそう先生がしてた説明通りに行けば、
うん、
うわめっちゃ面白いなと思ったから、
うんうん、
そう
選んだんや、
そう選びましたね、
はいって感じで。そうやな、なんか喋っときたいことある？
喋っときたいこと、
まあ、これから、まあ、来週とかもまた別のメンバーがどのプロジェクトに入ったとか、
うん、ああそうだね、
言ってくれると思うし、まあ、うん、その中で、まあ、自分たちも進展があればどんどんお伝えしていこうと思います。
はい、
はい、
じゃあ本日は新3回生チームがお送りしました。来週も新3回生チームがお送りさせていただきます、番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは分野と
ケイスケと
はるかと
ショウゴでした。
ありがとうございました。